おはようございます。金城七重です。おはようインタビューパート2。今週は JTA 日本トランスオーシャン航空株式会社の野口望代表取締役社長にお話を伺います。日本トランスオーシャン航空株式会社は今日6月20日が設立日にあたっており、今年創業55周年の節目を迎えています。今日は会社設立の経緯などについてお話を伺いました。御社は今年創業55周年の節目を迎えたということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
この節目に際してどのように感じられますでしょうか。
はい、直接的に55周年とはまず関係ないかもしれないんですけども、足元でやはりかなり2年連続大幅赤字と、こういう状況の3年目となってしまってますので、まずはしっかりとこの苦境からですね、脱出して回復していくことをしっかりとやっていきたいというふうに思っています。幸いゴールデンウィークは行動制限もなくですね、いい状況で過ごせたのかなというふうに思ってますので、次の節目としてはこう夏ですね、夏に向けてしっかりと準備を今進めているようなところです。であとはそういうところがこうしっかりと軌道に乗ってくれば、改めてですね、中長期的なところで目指しているものがありますので、そういうところを進めていきたいというふうに思っています。はい、
改めて御社の歴史についても伺っていきたいんですけれども、
はい、
御社の設立の経緯ですとか、
はい、
これまでの歩みについて教えていただけますか。
はい、弊社は1967年に日本航空と、地元の企業との合弁で沖縄県内の島々を結ぶ、ライフラインを担う会社として、南西航空として創業しています。で当初は40隻のコンベヤー機と9隻のビーチクラフト機という小さなプロペラ機の3機で県内6路線島を結ぶ6路線を運行して始まったところがありますけれども、90年代前後ぐらいでですね、県外路線の方に展開をしていって、だんだんとこうやはり皆さんが移動が活発になるに、時代とともにですね、活発になるに従って、そのニーズに合わせて県外路線を担っていくような会社になってきてですね、ジェット機を導入して現在に至っているという会社です。はい、
私久米島に住んでいる期間があって、よく御社の飛行機で沖縄本島に帰ってきたりということもあったんですけれども、本当に県民の翼としてもう大切な御社の飛行機なんですけれども、やはり県民の皆さんのお役に立ちたいという思いからお仕事をなさっているんでしょうか。
そうですね、まずはご利用ありがとうございます。はい、やはりですね、我々55年、沖縄がまだこう米軍統治下であった時からですね、ずっとこうやってますけれども、設立当初11万人ぐらいの方にご利用いただいて、それが2019年では300万人ぐらいの方にご利用いただいているような状況にまでなってます。ということもあって、やはり沖縄の皆さんに本当に育てられてきたですね、地元の会社ということもありまして、で弊社のビジョンとしても掲げてるんですけども、やはり沖縄のためになるような会社になりたいと、沖縄のためにずっとこう貢献をしていきたいと、こういうところがありますので、その考え方は今でも変わってなく、ずっと継続しているところです。はい、
沖縄のためにというところが現れているなと思うのが、御社の飛行機に乗せていただいたときにアナウンスがこう島クトゥバで、はい、しかもそれぞれのこの行き先ごとの島でまたバリエーションも豊富ということで、
はい、
こういった細やかな心配りというのは、やはり社員の皆さんで日頃から思いを共有しているんでしょうか。
そうですね、そういうところはしっかりとやはりやっていきたいと思います。ヘッドレストカバーって飛行機の座席のですね、はい、あそこにも沖縄の紅型を使ったりとか、そういうことはやってきてはいます。でやはり沖縄の文化の素晴らしさをいろんなところにも届けたい、こういうところもありますし、あとは当然設立当初の考え方であったその沖縄の皆様が移動するときにご利用いただくと、沖縄の皆様の足になりたい、こういうところもあります。それからあとは沖縄にとって重要な産業になっている観光産業ですね、県外から観光客の皆様をお運びして沖縄に来ていただいて、沖縄の経済を活性化させていく、そういうようなところをやりながらですね、今後新たな沖縄県の皆様のニーズだったりとかですね、課題だったりとか、そういうところを何か解決していくことで、何か沖縄のためになれることがあればですね、そういうことをこう まあ、もしかしたら別のビジネスモデルになったりしたらいいなみたいなところもあるんですけども、そういうことができればいいかなというふうに思っています。はい、
島嶼県である沖縄で航空機は県民の大切なライフラインの一つですよね。野口社長にお話を伺って、 JTA の飛行機はまさに内縄の翼として私たちの生活を支えていると実感しました。おはようインタビューパート2、今週は JTA 日本トランスオーシャン航空株式会社の野口望社長にお話を伺っていきます。おはようございます。金城七重です。おはようインタビューパート2、今週は JTA 日本トランスオーシャン航空株式会社の野口望代表取締役社長にお話を伺っています。今日は野口社長のご経歴について教えていただきました。
1992年にですね、日本航空の方に技術系の社員として入社しました。入社当初8年ぐらいですね、成田空港の方で飛行機の整備やってまして、機械いじりが好きだったところもあってですね、まあ、実際の飛行機いじって仕事するのは、まあ、今から思うと非常に楽しかったなと思うところです。でその後デスクワークの方に移りまして、まあ、整備計画をやったり、あとは事業計画、航空機の機材計画ですね、更新だとか導入更新みたいなところですね、そこら辺の計画をやって、2011年の6月から2015年の3月まで一度日本トランスオーシャン航空の方で企画部の副部長として仕事をさせていただいたことがあります。まあ、今回7年ぶりにまた沖縄に来てですね、仕事ができることになったということで、沖縄に来れたのは非常に嬉しいんですけれども、このような状況下でですね、経営も苦しい状況で、また社長という立場ですので、今は責任の重さをですね、ひしひしと感じているような日々を過ごしています。はい、
沖縄が本土復帰50年、そして本社が創業55周年ということで、この2つの節目が重なるとても重要な年、ご社長に就任されて改めてどんなお気持ちでしょうか？
はい、当然歴史を背負ってますし、経営もしっかりと立て直さなきゃいけないということがあってですね、これはしっかりとやっていかないといけないなと。でやはり単年度またこう良くなっているだけではダメで、将来的な持続可能性ですね、サステナブルというようなところも意識しながら、中長期的な視野を持ってですね、運営をしていかないといけないなというふうには思っています。
コロナ禍で経済界全体が突破口がなかなか見出せない時期だと思うんですけれども、御社としてはどういったところから皆さんにとってより良い飛行機の運航だったり、はい、サービスを提供したいと考えていらっしゃいますか？
はい、コロナもですね、2年前最初出てきた時、発症するともうかなり命の危険を感じるような状況からですね、だんだんとワクチンだったりとかですね、接種率も上がってきてですね、今ではだいぶコントロールできるような状況にもなってきたのかなというふうに思います。まだ不透明感ありますし、状況はしっかりと注視していく必要はあると思ってるんですけども、ウィズコロナでですね、感染対策をしっかりしながら、まあ、基本はうがい手洗いとかになりますけれども、機内の方とかは抗菌抗ウイルスコーティングをやったりとかですね、あとはまあ非接触のこうチェックインカウンターとかそういうのを設けてきてますので、そういう対策をしっかりやりながらですね、ウィズコロナでまずは人流だったりとか物流だったりとかって、そういうところを少しずつでもこう戻していく必要があるのかなというふうには思ってます。まあ、そうしていくことによって、やはり経済も活性化してきたりとか、だんだんとまあ大丈夫だっていうこうポイントがですね、まあ、分かってくるようになるところもありますし、コロナでだいぶ新たな発見があったところもあると思いますので、例えばズーム会議だったりとか、あとバーチャルとかリモートとかって、そういうところはかなり進歩したと思いますので、そういうところをこう生かしながらですね、次のステージにこう進めていけたらなというふうに思ってます。はい、
少し話が脱線してしまうんですけれども、野口社長は幼い頃から飛行機が好きで航空会社への入社を希望されたんでしょうか？
はい、飛行機というよりも、なんていうか、こう機械いじりが好きだったみたいな、そんなところがあります。で、まあ、きっかけはですね、 羽田空港に航空教室みたいなのがあってですね、それで見に行った時にやっぱり興味を持ったって、そんなところがあります。あとはまあ車だったりオートバイだったりとか、そういうのも好きだったんですね。まあそういうところがきっかけになったのかななんていうのは思います。まあ、あともう一つはあれですね、結構小さい時からあのサッカーをやっててですね、海外に行きたいなっていうのがあったんで、はい、まあ、そういう意味では海外行くのに飛行機乗んなきゃいけないって、こういうのもあって航空会社に興味を持ったっていうところもあります。はいはい、
入社して初めての頃は戸惑う部分もありましたか？
はい、航空機の整備はですね、飛行機自体大きいですし、ハンガーも大きなところですので、冬は寒いし夏は暑いと、それから高所作業もあるし、重量物なんかも結構扱ったりとかですね、結構危険な環境もありますと。なので、まあ、そういう意味ではしっかりと体を動かしてこうやるっていうのを仕事としてやるっていうことに対してはですね、若干戸惑いもあったんですけども、慣れてくるとやっぱりそういうのにむしろ誇りを感じるというか、そういうことをやってる自分に酔ってたのかもしれないですけど、そういう仕事はいいなと思ってやってたところは出てきていました。はい、
技術系の社員として日本航空に入社後、企画部などさまざまなお仕事を経験された野口社長。明日はこれまでを振り返って印象に残っているお仕事について伺っていく予定です。おはようインタビューパート2、今週は JTA 日本トランスオーシャン航空株式会社の野口望代表取締役社長にお話を伺っています。おはようございます、金城七重です。おはようインタビューパート2、今週は JTA 日本トランスオーシャン航空株式会社の野口望代表取締役社長にお話を伺っています。今日はお仕事に向き合う姿勢や、これまでの仕事を振り返って印象に残っている出来事について教えていただきました。
どの仕事も何かをこうやりきるとですね、達成感得られたところありますけれども、やっぱりどれだけなんていうか心血を注いだかとかですね、簡単にできた仕事って意外と感動が少なくてですね、まあ、こなしてるだけみたいなところがあると思うんですけど、やっぱりこう一生懸命やったりとか、ある程度大変なこう仕事であればあるほど、それがこう達成した時の充実感っていうのは大きいのかなというふうには思いますね。はい、
達成感というところで、今までこう振り返って一番このご自身の中で印象深かったお仕事だったりプロジェクトというのがあれば教えていただけますか？
はい、まさに2011年に JTA に来た時ですね、飛行機自体はもう20年超えで、もう更新をしなければいけない綺麗にこうなってきている状況でした。でその時にやっぱり当時それほどお金が貯まってなくてですね、更新をしなきゃいけない原資が足りてない状況だったというところもあってですね、構造改革をやっていかなきゃいけないって、こういう状況がありました。全社員一丸となってですね、構造改革を進めてこれたところもあってですね、まあ、2019年に機材更新、今の737-800に機材更新ができたんですけども、まあ、私は2015年の3月で日本航空の方に戻っちゃったんですけれども、まあ、その時には飛行機一旦こう決める、更新するっていうことを決定できてですね、まあ、飛行機導入する前に帰ることになっちゃったんですが、まあ、それを決められた時はですね、ああよかったなと。でかつその向こうに戻ってですね、その後 JTA 非常にいい状況でこう経営ができていたという話をですね、ずっとこう東京の方だったんですけども聞いていて、本当によかったなと、その時は結構感動してました。はい、
本当にこう大変な中ではありますけれども、ご自身の情熱を注いで、そしてそれがしっかりと達成されたという充実感が得られたわけですね。
そうですね、はい、いや社員の皆さん頑張って本当に構造改革を進めたこともあってですね、まあ、そこが一番感動したところでもあったんですけども、それで最後まで最終号機が入って、 業績もしっかりいい方向に行っていたっていうのは非常に良かったなというふうに思っていました。はい、
野口社長ご自身がモットーとしていることですとか好きな言葉フレーズなどがあれば教えていただけますか。
はい、この状況だから余計に思うのかもしれないですけども、明けない夜はないとかですね、はい、であとはもう一方で地道に努力積み重ねるとかですね、愚直さとかそういうところは結構好きなポイントかもしれないです。はい、飛行機を飛ばすっていうことは結構金属の塊をこう重力に反して空中に浮かべているようなところもありますので、ある意味こうしっかりとやるべきことをやっていかないと安全を守っていくためには、やるべきことをしっかりと地道にやっていかないといけないってこういうところもありましたので、整備士の時代そういうことを非常にこう先輩から教えていただいたところもありましたので、そういうのをしっかりこう地道に愚直にやっていくってこれは非常に重要だというふうに思ってます。でまた一方でだんだんとこう苦しい場面になるとですね、時間に制約があったりとかやることがたくさんありすぎてパニックになったりとかってこういうところも出てくると思うんですけども、そういう時もやっぱりこうやれることを地道にやるしかないと思ってますんで、ジタバタしてもしょうがないとかですね、そういうのを思いながらやれることをしっかりとやろうってなると気持ちが落ち着いてうまくいったりしたことも経験上ありましたので、そういうところは結構好きかもしれないですね。はい、
今目の前にある課題だったり大切なお仕事に集中するということですね。
はい、そうですね。でうまくやらなきゃ、いろいろやらなきゃってこうなるとだんだん焦っていっちゃうので、それよりもやれることが何なんだろうと、でその中で優先度が高いものは何なのかなっていうのを考えて、そこを落ち着いてもうそこをしっかりとやっていくっていうことにこう心を落ち着かせてやっていくとですね、自然と夜が明けていくって、そんなような感じかと思ってます。はい、
野口社長にお話を伺って、日々の業務に真摯に向き合うことの大切さを改めて感じました。おはようインタビューパート2、今週は JTA 日本トランスオーシャン航空株式会社の野口望代表取締役社長にお話を伺っています。おはようございます、金城七重です。おはようインタビューパート2、今週は JTA 日本トランスオーシャン航空株式会社の野口望代表取締役社長にお話を伺っています。今日は今後の事業展開について教えていただきました。
当然その夏非常に重要なので、ここに向けては元気に沖縄に来てください、来て大丈夫ですよっていうメッセージを今一生懸命観光客 の皆さんがいらっしゃるようなところですね、そういうところでキャンペーンをしたりとかそういうことをやっています。でそこはやっぱり夏に向けて盛り上げていく、楽しい雰囲気作っていく、こういうことが非常に重要だと思ってますので、まずはそこかなというふうには思ってます。それから将来のためにやっぱりこう新しいビジネスの可能性、どんなことがあるのかなっていう、こう夢を語るじゃないですけども、そういうのをみんなでこうブレストしたりとかですね、時間を取って話をしていくって、これもある意味構想段階なので、楽観的にいろいろと言ってもらって、言いづらいなということでも、なんかあるいはこんなの本当にアイデアにならないんじゃないかなと思ってても言ってもらった方が多分言いやすい雰囲気作って言ってもらって、で夢みたいなことをこうみんなで話していると楽しくなってきたりとかですね、実行するときにはもしかしたらいろいろとこう課題があったりとか問題が出てきたりとかってあるかもしれないですけども、そういう楽しいことを通して楽しいことを実現するんだってこうなるとですね、そういうところにもまたこう元気が出てくるのかなと思いますので、そういうところを意識しながらですね、足元でこの夏に向けて何ができるか、で将来的に何ができるかって、こんなことを社内では考えて話をしています。はい、
そういったところで今後こういう企画を伸ばしていきたいですとか、何かこう主たる事業などがあったら教えていただけますか。
はい、弊社はですね、今年55周年ですけれども、 地元の皆様に育ててもらった会社ということもありまして、何か沖縄の役に立ちたいという考えをいつも持っています。でその中でやはり地元にある課題だとかですね、ニーズということに新たに応えてですね、でそれに対してその航空会社っていろんなことをこれまでやってきてますので、そこで得られている知見だとか経験みたいなものを生かして何かこう新しいビジネスモデルができればなというふうに思っています。はい、
やはりこのこれまで培ったノウハウだったり貴重な知識もあると思うんですけれども、それを生かして例えばどういったこう企画が今後生まれていきそうなんでしょうか。
まあ、ツアーを造成するってこれも一つのノウハウではあるんですけれども、それに今まで我々社会貢献活動みたいな形で自然の環境保全のために活動をやってきてます。でこれはまあ今までは余力でやってるようなところがあるんですけれども、ボランティアベースみたいなところもあったりするんですけども、まあそういうのをですね、まあツアーの中に組み入れてエシカルツアーにしてちゃんとビジネスとしても成立するような形にできないかとかですね、そんなようなことを、まあそれだけじゃないですけども、そういうようなことがこう新たに考え出していければなというふうに思っています。
ツアーでいらっしゃる方に環境保全についても思いを寄せていただけるような、そういうツアー、それがエシカルツアーということなんですね。
はい、環境についてもこう学んでいただけるような内容を織り込んでですね、実際に環境保全活動にも参加していただいて、でそこでみんなで楽しんで楽しみながらですね、そういうことをこうやると、それがツアーになっているみたいなところですね。
沖縄島北部および西表島が世界自然遺産にも登録されて、やはりこう県民としても沖縄の大切な自然を守っていこうという思いがあると思うんですが、そこがこう観光に来られたお客様にもこう伝わるとすごくいいですよね。
はい、観光で来られる方はやはり沖縄の自然がすごいいいと思って来られる方が、まあ、ほとんどだと思いますので、まあ、そういうところでやっぱりこう、そういう方たちに対して綺麗なビーチを残していきたいとかですね、でそれをやるためにはこういう活動が重要なんですよっていうことをこう伝えていってですね、でそうすると必ず、まあ、そういうところに対して意義を感じていただけると思いますので、参加してくれる方も結構いるんじゃないかなというふうに思います。はい、
そこからまたこのしっかりと自然を保護するということでリピーターの方も増えて、でそういったツアーができるのはやはり御社がこれまでこの培ってきたノウハウがあるからこそということなんでしょうか。
はい、まあ、いろいろとこうアイデアを出す中でいろんな場面で多分我々がこうやってきたことが活かせるところがあると思うんですね。で例えば、まあ、ツアーの造成とかだともう簡単な話だと思うんですけれども、それ以外に IT の知識なんかですね、予約システムなんかもかなり複雑な IT だったりもするので、まあ、そういうのがもしかしたら活かせるかとかですね、はい、あるいは、まあ、これ JAL グループ全体でやってるマイレージみたいなところもこう活用したりとかですね、そういうのができると、まあ、いろんな場面でうまく組み合わせることでいろんな可能性があるんじゃないかなというふうにも思います。はい、
そういった可能性を広げていくことでより沖縄にもこう経済的な部分でも貢献ができるということでしょうか。
はい、そういう貢献につなげていけたらなというふうに思っています。はい、
お話の中で登場したエシカルツアーは沖縄観光を楽しむと同時に自然を守ることにもつなげていくというとても意義深く素晴らしい取り組みだなと思いました。おはようインタビューパート2、今週は JTA 日本トランスオーシャン航空株式会社の野口望代表取締役社長にお話を伺っています。おはようございます、金城七重です。おはようインタビューパート2、今週は JTA 日本トランスオーシャン航空株式会社の野口望代表取締役社長にお話を伺っています。今日は人材育成に関するお話を中心に伺っています。日頃職員の皆さんに何かこう言葉をかけたりっていうことあったりするんでしょうか。
あんまり大した声掛けできてないのかもしれないですけども、まあ、まずは楽しんで仕事してるかなみたいなところはいつも気になってますね。笑顔が出てるかとかですね、そこら辺は見たりはしてます。はい、声掛けしたりとかですね。はい、
楽しそうにというのはやはり そこに笑顔があった方がよりお仕事もこう魅力的になるからということなんでしょうか。
まあ大変なこともたくさんあると思うんですけど、大変じゃないと楽しくないみたいなところもあるので、裏腹みたいなところがありますし、その過ぎちゃいけないかもしれないですけども、簡単すぎちゃうと多分つまらなくて、それはそれでまた笑顔に向かってないのかなと。なのでいいバランスでやれてると、まあ、自然と笑顔になったりとか、こう笑顔じゃなくても前向きないい顔してたりとかですね、そういうのをこう見るとなんとなく雰囲気として分かるんですけども、元気なく下向いちゃってるってことは何か問題があるのかなみたいなところはちょっと思ったりはします。はい、
先ほど御社のフロアを少し覗かせていただいたんですが、すごくスタッフさん、職員の皆さんが笑顔でこう活気あふれるような職場だなというふうに第一印象を感じまして、はい、やはりこういったこう社長の思いが届いているからなのかなと思ったんですけれども、社長としてはいかがでしょうか。
そうだと、そうであることを期待しますけれども、継続的にやれることをこう私がやれることをやって、そういう雰囲気作っていけたらなというふうには思います。はい、
そういったところで人材育成の柱にしていることを教えていただけますか。
はい、これは JTA 公社単独ではないんですけれども、 JAL グループとして JAL フィロソフィーっていうのがありましてですね、まあ、基本的な考え方、人として何が正しいかとかですね、地道な努力を続けていくとか、昨日よりも今日よりも明日、こういうようなところがあったりとかですね、そういう、こう意識マインドの部分がありまして、でここはずっと年代問わず、若い人も年配の人もみんなでずっと継続して読み込んでいくって、こういうようなことをやっています。そういう、こうマインド面とですね、知識だとかそういうスキルみたいなところですね、そういうところを、しっかりとバランスよく、バランスのいい人材をこう育っていくようなところを意識してですね、人材育成のプログラムを作っています。はい、基本的にはやっぱり人としてしっかりとしたいい人っていうとちょっとあれかもしれないですけど、いい人間であることがやはり基本だと思いますので、そういうところをしっかりとベースに持ちながらですね、それで商売も単なるお金儲けっていうところじゃなくてですね、社会にしっかりとこう役に立つっていうような観点を持ちながらですね、やっていきたいと思ってますので、そういうのがうまく浸透していくようにですね、JAL フィロソフィーっていうのを繰り返しやってる、そんなような状況です。はい、
そういったフィロソフィーを感じるのが御社の機内に乗せていただいた時なんですけれども、客室乗務員の方をはじめ、とてもこのおもてなしの心を感じまして、やはりそういったところがお客様にも届いていたり、届くといいなというふうに思われますでしょうか。
はい、しっかりとそういうところを体現してくれているというふうには、自分の会社ながらですね、社員の皆さんがそういうのをしっかりやってくれているなというふうには思います。はい、
改めて今後の社長の展望をお聞かせいただけますでしょうか。
はい、地道にそういうことを繰り返しやっていきながらですね、新しいことにもチャレンジをして、55年という節目を迎えましたけれども、さらに新しいことにも挑戦しながら、古き良きこともしっかりと保ちながらですね、進歩前進していければなというふうに思っています。はい、
どうもありがとうございました。
おはようインタビューパート2、今週は今年創業55周年の節目を迎えた JTA 日本トランスオーシャン航空株式会社の野口望代表取締役社長にお話を伺いました。